いや、ね、桃山商事っていうポッドキャストは本当にいつもテーマ選びが秀逸だなと思って聞いてるんですけれども、なんかね、自分もありきたいなっていう風にね思うようなトピックスをね本当にうまく見つけてくるなと思って感心してるんですけども、直近のやつはですね、一人で単独行動ができるかって話だったんですよね。どうですか、単独行動。お店に入ったりとかですよね、飲み屋に行ってみたりね、小料理屋に一人で入るなんてね、緊張しますよね。私ね、微妙って思った。番組中ではですね、単独行動ができないとおっしゃる清田さんというね、桃山商事の、ね、代表の方と、それ以外の方は基本的にみんな一人でできるタイプなんですよね。いや、もちろん、いい大人ですよ、ね。もう50歳ですよ。一人でできるはできるんですよね、それはね。お店も、でもお店もね、一人で入りやすいお店とそうじゃないお店ってありますよね。いや、例えばラーメン屋は逆に一人で入ることが前提って感じしますよね。で、ね、牛丼屋とかね。で、それに対して、例えばね、フランス料理のコースを頼もうっていう時に一人って、これはなかなか難しい。とはいえ、諸外国に比べると、諸外国ったって今私の頭の中に浮かんでるのはフランスなんですけど、フランス料理だからね。ヨーロッパか。まあアメリカはそうでもないな。ヨーロッパなんて、本当に外食するって基本的に一人ではすごくしにくいと思いますね。まあ私もちょっとしばらく行ってないんで、ひょっとして状況か、いや変わんないだろうな。文化だし。なんかね、そもそも外食みんなそんなに日本ほど行かない。これは不思議ですよね、食文化ってね。東南アジアとか台湾とかだと、晩飯屋台で食べるのは当たり前だから、普通に家事しなくていいっていうね。家事って言っても炊事料理に限りますけど。で、ヨーロッパ、日本は真ん中ぐらいだと思いますね。とはいえ、なんかね、毎日外食だって人はあんまりいないと思うんですけれども、値段としてもですね、多分その東南アジアとか台湾の屋台で済ませるような金額ではなかなか済まないので、外食すると。まあ、マクドナルド行ったって1000円ぐらいしますからね。で、そう。マクドナルドぐらいじゃねえのっていう、そのファーストフード店っていうのはもちろんね、ヨーロッパにもありますけれども、一人で食べて、もうなんかあんま変じゃないのって、そういうお店ぐらいかな。あと、ポールとかね、パン屋がありますけれども、ポールのパンってのは別にそこで食うもんじゃないですからね。食べることができるとこもあるけど、基本的には買って、小脇に抱えてなんか歩きながら食べるとか、公園でパン食べる文化もあんまない気がするな。オフィスに持って帰って帰るって感じですかね。弁当がだからすごい、その日本の弁当ってフランスでもてはやされていて、ちゃんとしてるからですよね。だから今ヨーロッパってどこ行ってもそういうそのね、お寿司みたいなの売ってますけれども、中食ね。一人で店に入るっていうこと自体があんま想定されてない感じはヨーロッパってありますよね。記念日とか、まあそうじゃなくても会食とか、だからちょっと、その何て言うんですか、気取った場なんですね。晴れの場なんですよね、飯ってね、まだね、外食ってのはね。日本は必ずしもそうじゃないですもんね。晩ご飯とかお昼ご飯に外食をするのって、まあ晴れの場もありますけど、そうじゃない場合もあるじゃないですか。ちょっと論点がずれたかな。出張先とか行って、じゃあ一人で飯屋に入れるかって言ったら、別に僕は全然入れますけど、それはね、多分ね、スイッチを入れてるからなんですよね。まあでもあれかな。コンビニで飯買って、ホテルのビジネスホテルの部屋で食うっていうのもいいですけどね。いや、でも行かないな、やっぱな。何かしらそのご当地的なものを探して食べますね。一人で食べますね。ビールとかを買って飲むことはありますね。まあでも比較的出張の機会の多い場所、大阪とかだともうあんま食いに行かないな。 行ってたんですけど、お好み焼き食べたり、モダン焼き、多分お好み焼き食べたり、モダン焼き食べたりってなんかたくさんある料理、食事の中ですごい偏った種類しか行ってないな。あとなんだろう、ほら、有名なカレーありますよね。なんか生卵の乗っかってるやつ。未来軒でしたっけとか、なんじゃらかんじゃら、一通りは食べて、もういいなっていう感じかな。もう大阪はその東京とあんまり変わらないかも。名古屋もね、名古屋たまに行きますけど、名古屋行くとやっぱりちょっとご当地も食いたくなるかな。立って米田とか行ってるから、米田。あと山本屋、ね、味噌煮込みのね、とかね。山本屋はないか。味仙ですら東京にもありますからね、今ね。なんか、ちなみにそれとか全然一人で入れるかな。だけど、正直、基本一人であんま入りたくないっすね、飯はね。なんか、手持ち無沙汰だから。でもスマホ見て飯食うの嫌だし。だけど、ね、なかなかそこで社交的に振る舞うっていうのも、いや、僕ね、できるんですけど、やろうと思えば。なんか、めんどくさいですよね。そのね、いいですよね。ああいうの憧れますよね。相棒とかね、ドラマでね。なんかちょっとした小料理屋にみんなが集まったりしてるんじゃないですか。僕、相棒って見たことね、機内で一回見ただけなんですけど、なんか小料理屋に、行きつけの小料理屋があるんじゃないですか。右京さんが行くじゃないですか。ああいうのね、いいんでしょうね。まあいい、でも別に俺に家庭があるからな。家に帰るのが一番いいですからね。はい。で、行動はもちろん全然一人で。っていうか、まあ仕事、基本的に記者の仕事全部一人でやるんで、一人行動は得意ですよね。だけどね、それもだから仕事っていうスイッチが入ってるからじゃないのかなっていうふうに私は思いますね。それって結局、こう、なんか、自分の力でやってるわけじゃない、感じはしますよね。だからなんか、清田さんの気持ちわかるんですよね。なんかいろんなことをこうね、一人でやるのにためらいがあるっていうのはね。なんか、例えば、お店入るのに躊躇することとか僕はありますもんね。なんか嫌だなーって気持ちになっちゃう。それどころか、だから休みの日とか、その、店員に話しかけるのとか嫌ですもんね。家族とかと行って、例えば妻と一緒にですね、服買いに行ったり、そのショッピングモール行ったりすることってありますけれども、なんかそういう時もね、店員さんに話しかけたくない時ってあるんですよね。で、他方、なんか、スイッチが入ってる時は、もうめちゃくちゃこう、なんていうんですか、行動的になるんですよ。だから妻が服を選ぶのに困ってる時は、これがいいんじゃないかとか、あれがいいんじゃないか、店員さんこうどう思いますとかっつって、まあめちゃくちゃアクティブに動けるんですよね。でね、それはなんかパチンとスイッチを入れる時もありますけれども、朝からスイッチが入ってる時もあるんですよね。不思議なもんで。かと思えば本当にちょっと僕、店員さんと話しかけたくないから、あなたお願いとか言って、妻とかに全てをね、任せるっていうことも少なからずありますね。半々ぐらいじゃないかな。ちょうど。これ不思議ですね。まあ、そんなもんじゃないですか、人間なんてのはね。よくわかんないですけどね。ちっちゃい時どうだったのかな。これ最近すっかり忘れてますけど、このポッドキャストってそもそもね、自分の子供時代とかね、若かった頃の思い出を語るっていうコンセプトで始めたんですけど、全然喋ってねえなっていうね。高校で止まってるんですよね。どこにしちゃった忘れちゃった。冒頭の話をちょっとして終わってると思いますけど。まあ、そんなことはともかく。一人だな。だから、プラモデルとか一人で買ったのを覚えてますもんね。なんか友達と一緒に買いに行ったりするもんじゃないんですか？僕一人で買ってましたね。ガンプラね。ゲームは友達とやってました。けど、ゲームを買いに行くときは一人なんだよな。みんなで連れ立って買いに行くっていうことはないし、なんか友達に相談することもなかったな。これが欲しいと思ったらもう買うみたいな感じでしたね。で、いや、そう、この間思ったんですけど、僕が会社に入ってから、朝日新聞社に入ってから、一番長いのは国際報道部ってとこなんですよ。 で、ちなみにそこにも全然その、なんていうか、貴族意識を持っていなくて、まあ、あれなんですけど、一番最初に国際報道部に上がったの、いつかな、2008年とか2009年とか、なんかその辺だと思うんですね。入社して2006年に名古屋本社行って2年で上がってるから2008年か。でね、その時には、もう本当に下っ端のペーペーで入るわけなんですけれども、結構たくさん東京に部員がいるわけですよ。これから特派員になろうとしている人みたいな人がたくさんいたり、あとはまあまあ終わってね、戻ってきてる人もいるんですけれども、そんな中でですね、伝統的にですね、野球をやってんですよね。外方野球とか言ってましたけれども、各社のですね、その国際報道に携わる人たちが野球チームを作ってですね、草野球やってるんですよ。で、トーナメントとかやって、たまに大会があって盛り上がってるんですよ。で、もちろん声かけられたんですよね。ちょっと金子も来てよって。いや、いいっすわっていう感じなんですよね。で、いやいや、まあ、あれ、試合に出なくても飲み会だけ来るんでもいいから来てよとか言って言われて、いや、いいっすわっつって僕、一回も行ったことないんですよ。2008年に入って、で、断続的にそのね、あれなんですけども、東京にいた期間、東京の国際報道部にいた期間だけで言っても多分5年ぐらいとかあると思いますけど、全然一回も行ったことないですね。そしてなんか結構ね、優しい先輩が誘ってくれるんですよ。カレちゃん今回どうみたいな感じ。一回も行ったことない。大丈夫なんですかね。そういう、国際報道部でアルバイトをしているような、パートをしているような人たちも、それには行ったり行かなかったりしてたみたいなんですけど、僕一回も行ったことない。ですね。いや、まあ、野球、そもそもやってない。そういうの好きな人って、自分が高校球児だったみたいな人多いんで、それはそれでいいんじゃないのと思うんですけど、じゃあサッカーだったら行ったかっつって言ってないと思うんですよね。私ってそういうとこあって、なんか、とにかくやっぱほんと慣れ合いが嫌いなんですよね。慣れ合いって言うと失礼ですよね、別にね。楽しくみんなでね、ワイワイやってんのにね。そう、いや、全然それを否定する気はないんですけど、なんかね、ダメなんですよ。そう、格好つけてるとかじゃなくて、入れないんですよね。入らない。ずっと入ってない。会社入って最初に配属になったのは栃木県宇都宮支局ってとこだったんですけど、どうかな、記者は総局長から下15人ぐらいいたかな。でも未だに覚えてますけどね、最初にね、新人として入った時に誰も歓迎会を開いてくれなかったんですよね。いやー、ひどい総局、支局。ただ、まあ、やってるうちにもちろん仲良くなる人がいっぱいいたんですけど、僕ね、ほぼその会社の人と飲み行ってないですね。うん。きっとね、それもね、誘われてんですよ。で、断ってんだよな。いや、いっすわ、とか言って。同業他社とかとは飲みに行ったりもしてましたけど、まあ、それもそんなに頻繁には行ってないかな。俺、何してたんですかね。ただ、当時はまだ、すごくその、やる気があったというか、若い志に燃えていたんで、宇都宮ってね、なんかね、カクテル有名なんですよ。だからバーに一人で行くとかは何回かはしてますね。あと、なんかそういうその取材先と一緒に行くお店を開拓するみたいなことは、当時はまだやってましたね。あんまり熱心じゃなかったかな。もともとはそういうのに向いてないんじゃねえの？なんでこの会社入ったんだよ。でもね、いやいや、一応言ってんですよ。だって、お店思い出せるもん。ただまあ、あれだな、自分で開拓するっていうよりは人に教えてもらうって感じかな。結構かっこよく感じられるんですよね、先輩とかがね。行きつけの店、こうなんだよ、みたいなね。ああ、俺もああいう風になりてえなと思って、ちょっとね、やってみるみたいなのはありましたね。うん、あったあった。けどまあ、あんま続かないんだよな。なんかそういう、あれですもんね。マスターとか、ママとか、そういう人と仲良くなったこと、僕一回もないですもんね。なんか本当にね、お前、バカじゃないの？偉そうにって思われるかもしれないですけど、気に入ってもらうことはあるんですよ。僕が行かないんですよね。で、そこに何か確たる信念があるとかじゃないんですけど、なんかめんどくさいんですよね。 で、人と喋るのが嫌いとかってことは全然ないですよ。むしろ好きだと思いますけどね。だけど行かねえんだよな。続かないんですよ、僕って。続けないの。高校時代の友達とかもいますけど、いましたけど、でね、なんか一時期仲良くしてるんですよ。大学とか違うから、だけどなんか社会人になってからまたね、あったりとか、まあ大学時代にもね、つながりあったりしたんですけど、僕ね、続かないんですよね。なんか多分、何なんだろうな、情が薄いんだろうな、きっとな。単独行動が多いっていうのは、そういう意味ではそうなんですよね。いや、だからまさに、桃山商事みたいな、その全然ね、仕事では関係ない、4人。まあ、もともと3人は同じ学校に通ってたってことですよね。木田さんと佐藤さんはもうあれですよね。中学校から。そうで。で、森田さんに関しては大学からかな。わっこさんはその番組聞いて入ってきたってことでだいぶ後ですけど、とはいえ、だから要するに別に全然仕事関係ない。つながり。だから情のみのコミュニティじゃないですか。僕ね、それって家族以外でね、そういうコミュニティに所属したことがないんですよ。一回も。だから、例えば、高校時代僕、ボート部って部活やってて、それを打ち込みましたよ。3年間やりきりましたし、なんか副部長だったし、別にどうだっていいんだけど、副部長。一応、その、何ですか。自分たちのやってる船では、中心的な選手を務めさせていただいたと思うんですけれども、なんか全くそういうのやってないんですよね。その、なんていうんですか。卒業後に会うみたいなこと。こう、ちょっとはあるんですよ。だ先輩とかでね、親しくしてくれる人いるんで。だけど、後輩とは全くやりとりしてないですね。そんな私にでもちゃんと連絡を取ってきてくれる優しい後輩とかいるんですけど、基本的に全然行ってないんですよ、僕ね。大学の同窓会とかも全く行ってないし、てかそもそも俺、所属してない。入会の申込書みたいなの、あんじゃないですか。どうなんですかね、大学によるのかな。私の通ってた大学にはあって、で、結構周り入ってましたね。入ってたし、そもそも私、その大学時代のサークル、座禅組むサークルに入ってましたけど、は、その OB 会の、ご支援のもとに成り立っていて、なんか部費みたいなの出てたし、それから、何ですか。その OB と一緒に座禅組むみたいな会とかもありましたよね。お世話になりましたね。にもかかわらず、全くその同窓会とかに顔出してないんですよね。で、あと、私の通っていた大学は、ゼミがすごい盛んな大学で、みんなそのゼミのつながりって大事にしてるんですけど、それも全く、今どうなってるのか知らないですね。同じ期にゼミだったやつって全部で15人とかいると思いますけど、何やってんすかね。一人だけなんか Facebook で更新してるの見てますけれどもね。なんか、見てるだけですね。特に会いたいと思わない。いやいや、なんかそれが良くないですよね。高校の同窓会とかもやってるんですよ。で、僕行ってないんですよね、全然ね。一回はイランとかにいたから行けなかったんですけど、いや、そういう問題じゃないですよ。分かってるんですよ。別に日本に行ったって行かないんですよ。東京から名古屋と新幹線はすぐですけど、行かないんですよ。どうでもいいと思ってるところがあって。ねえ、なんかしらね、やっぱりちょっと欠落を感じるんですよね。普通、なんとなくもうちょっとつながるもんなんじゃないんですかね。ないんだよな。なんかすごい単独行動ですよね、全部ね。家族がいなかったらどうなってんのかなと思いますけど、まあそんな家族もね、子供大きくなっちゃったんで、ほぼなんかやるとしたら妻しかいませんからね。妻に愛想つかされるなりね、何か健康を害するようなことがあったりしたらおしまいなんだけど、なんか、それはそれっていう感じ。いや、妻がいてくれればそれはもちろん一番ありがたいんですけどね。一人になってしまっても、多分、なんかあんまり生活に変化がない気がする。なんか喋ってて寂しい人生だなって感じしますね。 でも寂しくないんだよな、別にな。うん。だから私は、その清田さんの、一人でいろんなことができないっていう気持ちは半分ぐらいわかるんだけれども、全く違うタイプの人間だっていうことですね。はい。